はい、それでは今日はサムエル記の下一章ですね。今からちょうど1週間前の今頃、今のこの時間に、遠いオーストラリアで、日本人教会、オーストラリア半々ですね、そこでこのような同じキリストを仰いで、神を仰いで賛美をするというところで、礼拝をできたこと、2時間違うんですね、ちょうど。ですから1時から日本人教会、朝の方はオーストラリアの地元の人たちの教会で礼拝をし、午後はちょうど1時からです。で、今現地ではですね、もう1時になって、1時15分って今始まっているわけですね。まあ、このように、こうして私たちをしていると、同じ時に同じ主を仰いで同じように神を賛美している、私たちが歌っているのとよく似た同じものも重なっておりましたけれども、そういうことでですね、まあ後でもう少し詳しくまたお話しますが、そういうことを思い出しながらですね、世界のいろんなところでそういう時刻の差はありますけれども、同じように礼拝をしていると、今も生きてキリストが働いておられるということですね。まあ、そのことをちょうど1週間前に強くそのことを感じたことであったわけです。で、そういう世界のいろんなところで働いておられるこのイエス・キリスト様がそこにもおられて、ここにもおられると。2000年も前から世界の各地でずっとおられたことはですね、そういうところで強く感じたことだったわけです。はい。で、今日のところをですね、サムエル記の下の第一章ということです。で、この何が書いてあるか、この内容そのものはですね、読んだらわかるようなことです。でもそこにあるですね、信仰的な意味、また私たちのことにどのように関わるんだろうかということを、私たちいつも考えて読み取るということなんですね。で、サウルが死んだ時どうだったかと、それをですね、知らせに来た人がおったというんですね。そしたらこの人はこの6節で、たまたまこの山におったらサウルがこの槍にもたれかかっておったと。で、戦車と騎兵がこの王に迫っていた。王を振り返って私を見て読んだと。お前は何者か、アマレク人だ。そばに来てとどめを刺してくれと。もう死にきれないと。そこでそばに行ってとどめを刺したと。そして持ってきた。何のために、こういう遠いところまでですね、わざわざこの若者は来たのかというと、王が死んだらですね、ダビデが王になると。王になるということを、死んだということをいち早く知らせたらですね、ダビデは喜ぶと。今度やっと自分が王になると、あの敵がやっと死んだんだと、そういう知らせを一番にですね、わざわざ遠くから持ってきてくれたら、取り立ててくれると。褒美をもらえる。というふうに考えたわけですね。普通はですね、こういうふうに日本の戦国時代なんかでも、家来がですね、自分の主君を殺して、そして自分が領主になる。明智光秀。なんて有名ですけど、その他そんないろいろおったわけです。そういうふうに家来であってもですね、裏切って、あるいは仲間であっても裏切ってつくということが、徳川と豊臣の戦いでもそういうことがあるわけですね。あったわけです。それは人間の普通の考え方だったわけですね。自分中心なわけです。こういうふうにしておいたら自分が得をすると。それでこの若者が言ったことは本当だったのかっていうことは、すぐ前のジョーの31章を見てみたいと思いますね。31章の3節からですね。サムエル記ジョーの31章の3節のあたりから、 サウルに対する攻撃、これは2節にあるようにペリシテ軍がしたわけですね。サウルに対する攻撃も激しくなって、イテたちがサウルを見つけ、サウルは彼らによって深でおったと。サウルは彼の武器を持つ重卒に命じたんですね。一番近くにおった家来に命じたのであって、この若者が言ったようにですね、この若者はサウルがですね、お前は何者なって言って知らない人だった。あまり首人がそんなと思ったんでなかったわけなのに、まあ、この若者そこでも嘘をついたわけですが、そうしたらですね、サウルは31章の4節、お前の剣を抜いて私を殺してくれと、あのムカツレイ、ペリシテの者らに殺されてですね、晒し者にこうされると、そういうふうなことに、されたくないと。だが重卒は非常に恐れてそうすることができなかったから、サウルは自らですね、まあ日本で言ったら切腹というわけですね、剣を刺して死んだと。そしたらその時におった家来もですね、死んだのを見て自分だけ逃げていってもう逃げられないと思ったか、あるいはサウルも王までがこの世で死んだんだから自分ももう死のうと思って自分も剣で刺して自殺をしたわけです。それなのにですね、今日のところ見たら、このアマレクの人はですね、全くそういう嘘を言ったわけですね。死にきれなかったから、自分が殺したんだと。自分が殺したんじゃなくて、サウルは自らですね、剣をついて死んだわけです。そういうふうに、この若者はですね、嘘で固めたことを言って、そうしてこういうことを言ったら、このダビデの有名なことも知って力あることを知ってた、次これが王になると知ってたものだから、自分の方に大きな褒美がもらえるということを思ってしたと。こんなふうにですね、ダビデはどんなに自分が殺されそうになっても決して仕返しをしなかったわけですね。サウル王は油を注がれた。それなのに喜んでですね、サウルを殺したと。そしてダビデが喜ぶように思い込んでですね、そして実は褒美をもらいたいのにこんなことを言ったと。まあ、そういうことで、ダビデはこの若者の罪が非常に重いということをすぐに見抜いたものだから、直ちにですね、殺害をもう処断をしたということだったわけです。まあ、こういうふうにですね、人間のこの意図っていうものは、せいない意図っていうのはですね、非常にこう鋭く見抜かれてしまうということですね。ね、どんなに人間がうまく考えて計画をしてもですね、このように神様は必要なとあればすぐにそれを見抜いてしまうと。そういうことで、私たちが一番やはり大切にすべきことは、まず神の国と神の義を求めるということだったんですね。何にしても人間的な感情を第一に置いたら必ず間違うと。特にですね、私たち神様を信じる者が、まず神の国を、神様はどう思われるかということをのけて、人間的な感情を第一に考えて他のことをしてしまうと、必ず何か良くないことを、裁きを受けるということですね。そんなことを受けるはずがないと思っている心がすでに裁かれているということですね。まず人間のことを第一に、もうそれしか他もどうも神様のことをちょっと忘れとくというようなことをしてたら、必ず何か良くないことが生じるわけです。で、それがうまくいったら、もしそれがうまくいって何も悪いことからあったら、一層その人は裁きを受けるだろうと。あ、神様のことを無視して人間的なことを第一にしても、いや別に何もないんやと、という考えこそ一番の災いをもたらすからですね、祝福は決して受けられないと、まあ、そういうことなんですね。まあ、このことでもダビデは最後の最後まで 自分が王になりたいという気持ちが全くなかったということをですね、はっきりここで聖書も示しておるわけです。この点はですね、キリストの弟子3年間もついていって、しかも自分の家族、家庭とか仕事まで捨てたようなペテロ、ヨハネたちであっても、なおですね、あなたが王となって来られた、王となる時には私を右左にしてくださいと、その親が言ったり、あるいは本人が言ったと、福音書によってちょっと違いますけれども、弟子たちはそんな風にですね、自分がいわば王、上になりたいというのは何か非常に強い欲望、願望が人間にはあるわけですね。ちっちゃな子供からあるわけです。子供が遊んでいってもですね、自分がトップになると、自分がこのおもちゃでも何かを取るか、自分が何かこういうものを支配したい、上になりたいっていうのはちっちゃな子供の時からずっとも本能的にあるんですね。これは生物、動物でもそうですね。自分が上になりたい、そして相手を押しのけてというふうな闘争っていうのは、まあ、いろんな動物でもあるわけです。で、そういうふうに人間も動物であるので、そういうふうにですね、弱いものを押しのけて自分が上になって、そして食物を得るとか、あるいは子孫を増やすための相手を選ぶとかいう場合でもそうですね、どうしても強い者勝ちという、だから上になりたい、地位が高い方行きたいっていうのは、もうどうしてもこれは消すことのできないぐらい強い何かがあると言えると思いますが、このところでですね、聖書はこういう形で、次のところも前からあるそうですけど、ダビデはですね、本当にいかなる点から見てもですね、王を殺して、あるいは密かに計画をして自分が王になりたいんだっていう気持ちが全くなかったと、全くそれは神様がそのようにさせたんだということをはっきりずっと一貫して書き続けてきたということなんですね。そのことに関して、強調をずっとしてきたと、サムエル記上の方において、そういうことはわかるわけです。人間の世界では、政治にしても政党にしてもですね、もう絶えずいろいろな目に見えないところでの戦い、駆け引きがあって、そしてトップの座を取ろうと、あるいは自民党の総裁選挙でもそうだったわけですね。裏ではいろんなことが、駆け引き運動があって、今の安倍っていう人がなってるわけです。で、次の17節からはですね、非常にこのダビデの詩ですね、歌、実際にこの言葉をおのずからこう生まれてきて、それを歌ったということだったと思います。今から3000年も前に作られた、非常に愛する、関わりの深い人が亡くなった時に歌った詩であり歌だったわけですね。非常にこういう意味で起源が古いわけです。ここで、ですね、特に23節以降を見たらですね、前半の方は、17節からの方は、ダビデの深い悲しみっていうものが現れておるわけですね。で、サウルとヨナタンっていうのはちょうど反対の性格、関わりがあったわけですね。でもここでですね、とても意外に思われることは、サウルはずっとダビデをですね、命を狙ってきたわけです。絶えず殺そうとして、ダビデはずっとですね、砂漠を逃げ回っていたわけですね。一時はペリシテ、これは歴史的な敵でもあったペリシテまで逃げ込んで、気が狂ったとですね、気が狂ったような人間の不利までして、そして逃げ込んだぐらいです。で、たくさんの家来たちが一人でに集まった時でも、たまたまサウルがですね、洞窟の中に入り込んできたと。 その時でも殺そうとしなかったと。家来たちも神様をそれ与えたんだと、殺してしまえと言ったけれども、なおも殺さなかったと。それぐらいですね、絶えず敵対してきたのに、ここで、この旅ではですね、サウルは自分を最後の最後まで、自分は殺すつもりなかったのを突き狙ってきた、っていうような一言もここに残してない、ということなんですね。人間はですね、非常に悪いことをされたり、言われたりしたら、これはなかなかどっか心に残ってですね、どっか消えないとかですね、そういうことある。私もかつてですね、ある信仰が本当にしっかりした人から個人的に、どうしてもこのことをある許せない気持ちが残っておるって言われたことがあって、未だにもう20年以上前だけど驚いたことありますが、そういうふうにですね、人間のそれも弱さですね、どこかそういうふうに人間の中には非常にひどいことを言われたりされた場合にどっか残ってしまう深い傷がですね、イエス様によって許そうと思っても何か残るっていうのはですね、そういうことがある場合、これは小さな程度だったら誰しもなんとなくあの人はどうもあんなことをしたと、なかなか許せないということはあるかと思います。でこのダビデの心の中にはですね、あれどこど殺そう殺そうともして、もう追い狙い回されたのに、そのことに関して全く触れていないということもまた驚くべきようなことなんですね。神様に本当にしっかり結びついておって、神様の清めの力を受けたら確かにその深い傷もなくなる、癒されるとということですよね。神様との結びつきが弱い時にはそういう人間的なものが深く残ってしまう。だから神様を信じない場合には非常に悪いことを言われたりされたら生涯忘れない。それをですね、あの人のことは生涯忘れないぞと逆に言い返したりするということが起こったりするんですね。でそれによってその忘れない人が深い傷、いわば毒を受け続けるということになるんだけども、そういうことは気づかない、わからないということなんです。ダビデがですね、そういう苦難の時に永遠に残る詩たくさん作ることができたということもですね、そういう敵意をたくさん受けても受けても神様に対する信仰によってそれが清められていったと、除かれていったということなんですね。だからそういうふうに優れた詩も生まれてきたというわけですね。このサウルとヨナタンに関して、この関係ありですね、それはジョーの方のところ18と19に対照的に書いてあるわけです。他いろんなところで書いてありますが、18、それから19、さらには20、18から20に至るところでダビデのサウルとヨナタンに対する関わりですね、その愛、関わり、そこに何がおったかという問題ですね。で、特に18章、これちょっと振り返っています。で、この18から最初に書いてありますね。ヨナタンの魂はダビデの魂に結びついたと。自分自身のようにダビデを愛したと。いうことを書いてます。で、ヨナタンも自分、ダビデを自分自身のように愛したと。契約を結んだと。着ていた上着、全面的に信頼して、自分の持っている良きものをあげたと。それぐらい深い愛だったけれども、サウルはどうだったかというと、7と8。ペリシテ人を次々とに対する戦いに勝利をして帰った。サウルは戦を打ったけど、ダビデは万を打ったと。これを聞いて非常に言って、あとはもう王位を与えるだけかと、もう王の位を狙われるということを思い出したんですね。そこで妬みと敵意、怒りというものがはっきりとこうサウルに宿ってしまったと。 で、これがですね、神からの悪の霊が下ったということを結びついて書いてあるわけですね。妬みとか敵意っていうのは、確かにこの悪の霊が来た時に妬みや敵意が生まれる、あるいは悪い言葉、激しい良くない言葉も生まれてすぐということですよね。で、けれども他方、この12、14、繰り返してあるているように、主はダビデと共にいたのだと、14節も、主は彼と共にいたのだということが強調されてある。さらにはその時も言いましたけど、28節にもですね、18章の28節にも繰り返し、主がダビデと共にいたと、このように主が共にいたら誰からも敵意を受けないのではなくてですね、イエス様もそうだったけど、主が共にいても激しい敵意を受けたり、激しい悪いことも言われたりすることもあるということをですね、こういう聖書ははっきり言っておるということです。で、神様のこういうふうに愛を受け、共にいたことがおったら、どんなことを言われても不思議とそれをこの憎み返さないで超えていけるということなんですよね。そういうことで、ね、このまずサウルとヨナタンとダビデの三者、そしてそこに神がおられたということですね。主が共におったんだと。だからこそこういう敵意を超えていくことができたという意味で、まあ、書いてあるわけです。そして、その次のところをちょっと見てみます。ですね、ヨナタンのことに関してですね、ちょっと飛ばします。今度は20章のところを見ますね。ジョーの20章。で、ここでですね、もうダビデはいよいよ殺されると思うので、逃げていくということだったわけです。で、ヨナタンの助けを求めたわけですね。そしてこの8節はダビデの言葉ですね。主の御前で私と契約を結んでくださったと。だから私に慈しみを示してくださいというようにですね、ヨナタンとダビデのこの友情っていうのは単なる人間的な友情ではなかったわけです。主の前での友情だったわけですね。これから一番大切なものを互いに与え合う、そういう神様を前にした約束、この点が非常にこの世の人間的な友情と違うところなんですね。いつもこのように聖書は注意深く書いてあるわけです。同性であっても異性であっても老人であっても子供であっても敵対する人であっても誰に対しても主の前でおると。ダビデも主が共にいたと。主の前でおったらですね、主が前にいてくださったら、敵であろうと同性であろうと異性であろうと親老人であろうと弱った人だと、何か同じような気持ちで対することができるということを私たちに示しておるということです。私たちはそれはなかなか時としてできないのは、主が共におられるのをいつの間にかうっかり忘れておると。日本人全体的に神様を知らないから、この主の前で友情なんていうことは考えることができないわけです。主が共におらなかったら必ずどっかで壊れていくですよね。それはもう神様の裁きでもあるわけですが、そういうことになる。そして、この次のところですね、のページも見ても書いてあります。12節以降ですね、見てもこのヨナタンの言葉でですね、 13節、父がヨナタンが言ったんですね。私の父、父なるサウル、父があなたに害を加えようと思っているのに、もし私がそれをあなたに知らせなくって無事に送り出さないなら、主がこのヨナタンを幾重にも罰してくださるようにと。主が父と共におったように、あなたと共におるようにと。そしてその時、私にまだ命があっても死んでいてもと。あなたは主に誓ったように私に慈しみをしますし、また主がダビデの敵をとことこと打ちのもてが立てる時も、あなたの慈しみを私の家から家に立たないようにと。そしてヨナタンはダビデの家と契約を結んで、主がダビデの敵に報復してくださるようにと。で、このヨナタンの心の中にもいつも主があったと。その下の段もそうですね。下の段、22節、もしその従者に、いやはあなたのもっと先だと言ったら逃げよと。主があなたを晒せるんだと。私があなたと取り組めた、私っていうのはヨナタンですね、お前と取り組めたこのことについては、主が永遠に私とあなたの間におるっていう、この一言ですね。どのような苦しいことや危険があって、どんな状態になってもですね、私、ヨナタンはですね、私とダビデ、あなたの間は主がおられるんだと。これが本当の友情だというわけですね。こういう、これを大体ですね、この聖書っていうのは言おうとしていることなんですね。子供の時に読んだりすると、物語の筋だけ覚えてしまってですね、こういう肝心な点がないから、なんとなくダビデの物語なんか卒業してしまったようなのも、あのレミゼラブルような本もそうなんですね。アンクル・トム・スキャベリの子供の時読んだ子供向けの本で分かってしまったようなのもったら大きな間違いなんですね。いくら大人になっても、大人になってもですね、ああいう問題は聖書がそうであるように、この読み終えたということはないわけです。私たちもですね、ここに集会、あるいは集会以外のもう関わりのある人でも、主が永遠に私とあなたの中にいてくださるようにっていうふうのですね、信仰と願いとかなかったら、それは祝福をされないと、ということなんですね。その点はもう非常に鋭い目で、聖書ははっきりこう見抜いていってるわけなんですね。で、間違ったものは、私とあなたの間から神様を排除するということになるわけです。相手しか見えない。なったらもう、それは祝福が受けないわけですね。でも、これ、ほんのまさにそういう、もうあなたと私だけしか見えないと。私はあなただけっていうふうなことをいくらでも歌になってるはずです。この世の歌謡曲みたいなもの、みんなそれですね。あなただけを愛しますっていうのは、私とあなただけって言って、どこにも神様がないわけです。それぐらいですね、まあ、人間を見るものに囚われてしまうと。それは万事において、まあ、そうなんですね。苦しいことが起こったと。その苦しいことだけを見つめてしまうと。その苦しいことと私の間に神様がおられるんだと。いうふうに受け取ることができたらですね、それは神様にまた祈って道を示していただけると。ということなんですね。だから祈りっていうのはいつもそういうことで、何かの人、あるいは家族にしても、こういう集まりにしても、あるいは仕事で出会う人、あるいは悪いことをしたり言ったりした人、そこの間にですね、神様を置こうとすることが祈りだっていうわけですよね。祈りがなかったら、その人間が全面に迫ってきてですね、それが良い人でも悪い人でも迫ってきて、悪い人だったらずっと心の中に入り込んで、いわば心を突き刺すということなんですよね。悪意が忘れられない。非常に良い人だって、もうそれが入り込んでしまったら、もう神様がいらないということになってしまう。ということも、またそれも災いになるということです。そんなに良い人なんかどこもいないからですね。本当の正体を見たらみんな罪を持っている、哀れな存在に過ぎないものですから、このことですね。主が私とあなたの中におられると。これは、いろんなこと、出来事も全部そうですよね。絶えず主をそこに置くと、良い音楽を聴いても、あ、主がこれを私たちに届けようとしてくださると、そういうふうにですね、主がおられるっていうことをいつも感じるような生活、 美しい花を見ても、あ、主がここによってこういう美しい花あるいは香りを届けてくださっているというふうに受け取っていくというわけですね。まあ、こういうふうな関わりであったということがわかるわけです。ダビデとヨナタンというですね、この友情ということも一つきちっと丁寧に読まないと単なるなんとなく友情で終わってしまう。で、私たちとまあまあ関係がないと、関係がないどころじゃないんです。このことに関して本当に私たちの日々深い関わりがあるということなんですね。この間そういう私も過去ニュージーランドとイスラエル行ったんですが、それはイスラエルの時には団体ですから、導きでは全部連れて行ってくるから、自分で電車に乗ったりバスに乗ったりですね、行く先を考えたりいうことは全然なかったわけです。で、ニュージーランドの時はそれは息子が全部あれ言ってたから自分で考えて目的地行くとかですねなかった。今回は一日帰る一日の一日は全部私の判断であちこち乗ったりいろいろするために行ったんですけど、非常に困ったことが一つあったことでですね、困ったことがあったんですが、それが本当にどうしようかなと困ってしまったことがあったんですね。帰るに帰れないと。なぜかというと鍵をもらったはずなんだけど、その鍵二つあるから家の鍵とマンションの入り口の鍵だというのはどっちも合わないんですね。出た時に合わないのが分かったわけです。合わないのが分かっても電話も通じないですからね、携帯が向こうでは。しかもお金も持ってないものだから、まあ、とにかく教会行かないと仕方がないわけです。朝ですからね。ほんで、まあ、そういうことで、困ってしまったことがあるんですけど、とにかく電話ができない、お金がないと本当に困ります。そういう時はですね、お腹が空いて初めてお腹で喉が渇いて、ですね、水をさと思っても水を お金を持ってなければ買えないわけですから、もう本当にそういうことはですね、困ってしまうということだったんですけど、まあ、そういう時にもですね、やっぱり神様前に置くと、これはなんとかなるだろうと、どうしようかなと思いつつもなんとかなるだろうと思って、まあおったんですが、そしたらまあなんとかなったんですけど、確かにね、不思議と。本当にそれがまあ帰って後から見ると良い結果につながったんですね。本当に不思議なことだったと思います。それでいろんな人たちの関わりがそういうことをきっかけで生まれたということもあったんですね。そんなことで、日本では絶対あんな経験はできないですね。水が欲しくて飲めないなんてですね、飲み物パン一つも買えない、乗ろうと思っても乗れないとか、ああいうふうな、聞こうと思って聞けないわけですからね、もうどうしようもないっていうことだったわけですが、まあ、そういうことの中でも不思議とですね、また道が開けるっていうことなんです。まあ、そんな、まあ、ちょっとこれは不思議ですけど、いずれにしてもですね、こういうふうにこの一言ですね、ヨナタンとダビデ、今日の歌の元にあったのはそこなんですね。これだけ深い悲しみを持って哀悼の心を持って詩を作ったと。サウルに対してもヨナタンに対して正反対、サウルは全部敵対して殺そうと、ヨナタンは命かけても助けてあげようとダビデは思った。その正反対、いずれに対しても絶えず死を前に置いていったとダビデはですね、まあ、そのことによって神様が絶えず祝福を与え続けたんだと。それはそのまま私たちにおいても言えることだと思うんですね。はい、まあ、旧約聖書っていうのはですね、ちょっと読んだところで非常に関係がない今日のところのようにですね、まあ、全く他人の昔の出来事のようなこと、この聖書ってのはとても不思議な本なんですね。少し掘り下げてみると本当に私たちにも深い関わりを持っていることが随所にこう隠されているということがわかるわけです。はい、以上です。